アガペーテレビをご覧の皆様、おはようございます。ニューホープ横浜で協力牧師をしています篠田です。もし私たちが幸せになるとしたら、そしてその一つのことだけをするとしたら、何をしたら私たちは幸せになるんでしょうか。実は私たちは互いに愛し合うということをするだけで、私たちは一番幸せを感じるんではないでしょうか。愛が分かれば人間関係も仕事もすべてうまくいくんです。
ローマ人への手紙12章9節から21節。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛をもって心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず、霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒の入りように協力し、旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ智者だなどと思ってはいけません。
今日は特に十節から互いに愛することを学んでいきたいと、そういうふうに思います。十節、兄弟愛をもって心から互いに愛し合いなさい。尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさいとあります。神様は互いに愛し合うように言われています。愛ってどういうことなんでしょうか。一つは偽りがないということです。二番目は悪を憎むということです。三番目は善に親しむということが求められています。特に善に親しむということがとても大切なことだと思うんです。困っている人を助けるという意味合いがあります。互いに愛し合うということは、困っていることを助け合っていくということにつながってくるからです。まあそうだと思うんですよね。満たされているものをいっぱい、助けてくれようとしてもあんまり嬉しくないですし、また少なくもらってもあまり嬉しくないですよね。まあ、プレゼントなんか特にそうだと思います。困っていることを助けてもらえるということが、やっぱり愛されてるなと実感することではないでしょうか。しかし私たちは愛があっても尊敬できないということがそこにあるんではないかと思うんです。どういうことかというと、多くの場合尊敬できないことで愛を見失ってしまうということがそこにあるからです。まず偽るということが言われています。嘘つきどうでしょうかね。嘘つかれたって言ったら、やっぱり尊敬できなくなるんじゃないでしょうか。ね、今日この時間に来ますと言っても来なかったりすると、やっぱりその人のことを尊敬できなくなってくる。そういうことが実際にあるんじゃないでしょうか。そして、悪いことをしているって言ったらどうでしょうか。悪を憎むんじゃなくて、悪いことを喜んでる人を見たらどうでしょうか。なんか尊敬できなくなるんではないでしょうか。困ってる人を見捨てるってことはどうでしょうか。やっぱり尊敬できなくなるんですね。尊敬できなくなると、やはり私たちは愛することが難しくなるんじゃないでしょうか。別に今日あなたの夫婦関係のことを言ってるわけではないです。でもやっぱりそこで身近な人がやっぱりこう偽っていたり、なんか悪いことをしてたり、助けてくれなかったり、そんなことをしていることで尊敬を得られないような状態になってしまっているんじゃないでしょうか。もう一度私たちがこの原点に立ち返って、互いに愛し合うためにも、偽りがないこと、悪を憎むこと、善に親しむことを 実行していくことがとても大切なんではないでしょうか。しかし自分のことを振り返ってみると、やはりこのことが難しいということがあります。だからこそ人の良さを見つけていくことがとても大切なことだと思うんです。自分よりも勝っていること、ここに互いに愛し合う秘訣があるからなんです。そして自分が尊敬されるべきこと、そのために何をしなければならないかが、実はこの11節以降に記されているように思います。もう一度その箇所を読んでいきたいと思います。自分が尊敬に値する人間になるために、ちょっと読みたいんですね。まず勤勉で怠らず、霊に燃え主に仕えなさい。大丈夫ですか。ここ勤勉で怠らずとありますけどね、まずここからつまずいていく感じがしますけどね。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。私たち祈っていくということにとても重要な意味があるということを知る必要があるんです。祈るということは、私たちは人の幸せのために祈ることができるからです。生徒の入り用に協力し、旅人をもてなしなさい。相手の必要を満たしていくことを行動していくこと、迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけない。これが本当に大切なことだと思うんです。今私たちは祝福を祈るべき、呪ってはいけないんです。なぜならば、祝福すれば私たちに返ってきますし、呪えば自分に返ってくるからです。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。私たちはお互いに共感し合っていくことを通して、お互いに愛を伝えていくことができるんじゃないでしょうか。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分を低い者に順応しなさい。自分こそ知者などと思ってはいけません。私たちが高慢になる、相手を見下していくのは、まずここにあるんではないでしょうか。まあ、このようにしてですね、私たちはこの御言葉を通して、自分が尊敬に値するものになっていく、そのことをもう一度皆さん、この箇所を読んで一つ一つ点検していってみていただきたいと思うんです。途中で終わってしまいましたけども、17節から21節ももう一度読んでいただきたいんです。自分で読むということがデボーションにとってとても素晴らしいことだからです。そして今日、この一つ一つのことをもう一度実行していきたいんです。そして自分がいつも尊敬に値するものとして生きる、そして神様の力によってこのことを成し遂げていく、そんな今日の一日を歩み続けていきたいと、そういうふうに思います。今日も一日元気に歩んでいきましょう。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。 彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。